小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。ここからは日本展示図書館展示制作課の篠田智子さんにお話を伺います。篠田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今回は展示について教えていただきたいんですけれども、こう街中でもよく案内板ですとかスーパーでも展示がついている商品も見かけたりしますよね。
はい、
こう目の見えない方にとても大事な情報だと思うんですけれども、はい、こう展示の仕組みについてまず最初教えていただけますか。
はい、展示は凸の状態で盛り上がっているものを指で触って読むという文字になっています。
はい、
で縦3点横2点の6つの点の組み合わせからできています。で6つの点の組み合わせは63通りありまして、うん、それぞれが50音や文章記号などを表しているということになります。
うん、
で6つの点の組み合わせからなる1つの単位をマスというふうに呼んでいまして、まあ、展示を読み書きするときに1マス開けてとか3マス目から書くとか、そういった形でマスという言葉を使っています。で6つの点は盛り上がっている凸の面から見まして、左の列3点を上から1の点2の点3の点、右の列を3点を上から4の点5の点6の点というふうに読んで、使っています。
そのマスというのはこの6個の点が1マスとして、
はい、
1文字ではないんですね。
そうですね、濁点がつく文字など2マス使って1つの文字を表す場合がありますので、その1文字という言い方ではなくて、その1つの6個の組み合わせをマスというふうに読んでいます。
なるほど、
はい、
1マスで言葉によっては2マスで、はい、こう1つの言葉を表したりする、
はい、
なるほど。これ点字はこう横に向かって打っていくものなんですか。
そうですね、点字はちょっと縦書きというものはなくて全て横書きになっています。
うん、
読む場合は左から右へ読むということになります。
なるほど。こうじゃあ点字を実際に覚えようという段階にあたってまず何から学ぶんですか。
点字は母音が基礎になっていまして、あいうえおの母音のまず点があって、うん、それに対して子音の点を組み合わせて50音ができています。その母音と子音の組み合わせは、まあ、ローマ字のような方式になっているんですけれども、その仕組みをまず覚えることから始めるという感じになります。
あ、じゃあローマ字の綴り方のように例えばかだったら K と A、
はい
を組み合わせてか、
はい、
という。
そうですね、はい、そういうイメージになります。
なるほど。ただ篠田さん、日本語って点々がついて濁音とか発音とか促音、いろいろ小さいつとかキャキュキョみたいな言葉があったり、すごく複雑ですよね。
そうですね、先ほどもお話ししたように濁点がつく文字は2マス使って表すんですけれども、うん、客居とかギャグ居みたいな言葉も2マス使って、
うん、
もう1マスでその部分を表すっていう形になります。
うん、数字とか、
はい、
感嘆符びっくりマークみたいなものも全部あるんですか。
そうですね、はい、あります。
はあ、じゃあバビブベボとこうバビブってこう英語で言うと B から始まる言葉と V から始まる言葉、はい、そういった細かい区分けも全部あるんですか。
そうですね、はい、組み合わせにちょっと限りがありますので、6つの点のどうしても表せないものもあるんですけれども、大体の、仮名遣いについては書き表せるように定められています。
そう考えるとすごく覚えることが多いようなイメージも抱いてしまうんですが、どのくらいの期間練習すると点字の読み書きはできるようになるんでしょうか？
そうですね、点字の、講座を担当しているものにちょっと確認をしてみたところ、人それぞれ期間は違いますが、平均して半年程度で基本的な文字の習得をしている方が多いそうです。で、そこからさらに長い文章が読めるように訓練をしていくという形になります。
最初は皆さんやはり読むことが先なんですよね。
そうですね、はい。
読んだ後に、じゃあ次は書くということもこちらでは教えていらっしゃるんですよね。
はい、
この難しさの違いってありますか？読みと書き。
読む方は盛り上がってる点を読むわけですけれども、書くときは紙で言うと裏返して、裏側から左右反対の形を書くことになりますので、読む方と書く方で形が異なるという部分で、最初はちょっと間違えたり混乱したりっていうことがあります。
つまりこう反転すると
は
い
い、
う。
そうですね。
じゃあ読むときは左の1と2だったものが、こう書くときは反対にこう右に
そうですね、はい、
行くわけです
はい。
ね。これはすごく難しいようなイメージがありますね。しかもそれを全部指で感じて学ぶんですよね。
そうですね、はい。
ただこちらではそういうこう点字講座というのがあって、指導してくださるんですね。
はい。
こう篠田さんがお考えになる点字を覚えることのメリットってどういうことですか？
本が読めるっていうのは、まず文字を通して本が読めるっていうのはすごく大きいと思います。で、視覚障害者の方向けには、耳で聞く音声の図書というのもありまして、必ず文字というものを通していなくても読書ということはできるんですけれども、例えば料理のレシピなどで分量とか時間とか正確に確認したいといった時は、音声よりも文字で確認した方がいいという話はよく聞きます。
そうですよね。
は
自
い。
分のペースで確認したいで
そう
す
で
も
す
ん
ね。
ね。
はい。
そういう時はやはり点字のレシピなんかもじゃあ多いんですね。
そうですね。はい。お料理本などはかなり人気になっています。はい。
他にもこうこちらで点訳の資料を作っているものってあるんですか？
そうですね。図書館で貸し出しをする本以外にも、自治体の広報誌などご依頼を受けて作っているんですけれども、地域での催しですとか、その自治体の行政サービスなどの情報が盛り込まれていますので、そういったものを読むことができれば、非常に情報の手段として大きいかと思います。
そうですよ
はい。
ね。こう自分で自分のペースで読める
はい。
喜びっていうのはやはりありますよ
そうで
ね。
すね。はい。
こんなことができるようになってよかった、ここで学んでよかったっていうような声は届いてますか？
そうですね。若い頃に読んだ本っていうのを、視力を失ってから読めるとは思っていなかったけれども、点字を習得してまた読めたという喜びの声などはお聞きしたことがあります。
例えばじゃあ点字を学んで自分で手紙を書いてみたいとか、そういったこう声に対するサポートもいろいろこちらではされてるんですか？
そういうご相談いただいたときには、そのような対応もしています。はい。
例えばちょっとこう自分で書いてみた点字を印刷したいとか、そういった場合も相談に乗っていただけたりするんですか？
はい。点字のプリンターをご自宅でお持ちの方は非常に実際は少ないですので、データの形で点字を作ったときに、それを打ち出すサービスなども行っております。
じゃあもう学ぶだけじゃなくて、その後もいろいろ細やかにフォローしてくださるとなると心強いですね。
そう言っていただけるとありがたいです。
では点字を読んだことがない視覚障害者の方ですとか、これから習ってみたいと思っていらっしゃる方に、何か篠田さんからメッセージをお願いいたします。
はい。そうですね。文字を通して得られるものっていうのは人それぞれ違うとは思うんですけれども、 まあ、点字を読んだり書いたりすることが何らかの形でその人をきっと助けることになって、その人の人生の豊かさにつながっていくだろうと、まあ、そういう思いを持って日頃あの点字の印刷物を作る仕事をやっていますので、まあ、点字を習得することは決して簡単ではないと思うんですけれども、あのこれから学ぼうかなと思っている方にはぜひチャレンジしていただければと思います。
何かこう学ぶことが生活の張り合いになったりするのもいいことですよね。
そうですね、あの楽しんで学んでいただければ嬉しく思います。
今日は日本点字図書館点字制作課の篠田智子さんにお話を伺いました。篠田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。今日のゲスト篠田智子さんがいらっしゃる日本点字図書館では、点字図書の貸し出し以外にさまざまな点字書物の制作を行っています。また中途視覚障害者を対象にした点字講座も行っています。詳しくは日本点字図書館 03-3209-0241 までお問い合わせください。お相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。